ご注意ください。説教は終了させてます。天の父なる神様、梅雨空となっておりますこの日、こうして西谷伝道所でも死の日の礼拝を守ることができて感謝いたします。どうかこのところで私たちに親しく御言葉を語りかけてくださいますように、私たちの心が聖霊によって十分に受け止めることができるように、知恵とまた理解力とお与えくださいますようにお願いいたします。それとともに与えられた御言葉に従順であることができますように、服従の心を強めてくださいますようお願いいたします。どうか今日一日、あなたの前で私たちが聖なる日を過ごすことができますように、時間は誰の場合でも24時間与えられております。けれどもそれをどのように用いるかはそれぞれ異なっております。私たちはこの日を一日聖なる日として過ごしたいと願っております。あなたと親しく交わり、あなたのことを思い、またあなたを愛し、またあなたの御心を何とかして把握し、それを実行することができる熱意を燃やされ、そして前の週に使われておりますこの肉体を休め、またさまざまな今夜の喧騒の中で騒いでおります心を鎮めて一日を過ごすことができますように、誠の魂の安息のためにこの日を用いることができるように助けてください。このような素晴らしい日をいろんな事情で守ることができない信仰を共にする兄弟姉妹たちのことを覚えております。どうぞ彼らの心を騒がせているものがありましたら落ち着かせてくださいますように、またあなたよりも別のものに目を背かせようとするサタンの誘惑がありますならば、どうぞそのサタンを打ち砕いてくださいますようにお願いいたします。またこの世の巨大な力であります国家が私たちの信仰を危うくしようとしておりますがゆえに、どうぞそれに打ち勝って教会がますますその見張り人としての、あるいは預言者としての力を持ち続けることができるように、必要な時には大胆に語ることができるようにしてください。健康がしておりますものが多ございます。どうぞ見てのうちにおいでくださいまして、病を特に肉体とそして心の病を癒してくださいますようにお願いいたします。看病や介護を良くなくされております兄弟姉妹たちをも憐れんでください。この時代同時に持たれております西部中海の諸教会の礼拝、日本の改革教会やキリストの教会、そして全世界のキリストの教会を憐れみたまえ、主イエスキリストの名としてお祈りいたします。
アーメン。
それではヨハネの福音書第5章19節から30節までを朗読いたします。新約聖書の172ページです。ヨハネによる福音書第5章19節から30節まで朗読をいたします。そこでイエスは彼らに言われた。はっきり言ってよく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。父は子を愛してご自分のなさることをすべて子に示されるからである。またこれらのことよりも大きな技を子にお示しになって、あなたたちが驚くことになる。すなわち父が死を復活させて命をお与えになるように、子も 与えたいと思う者に命を与える。また父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべてが父を敬うように子をも敬うようになるためである。子を敬わない者は子をお使わしになった父をも敬わない。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へ移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。父はご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからである。また裁きを行う権能を子にお与えになった。子は人の子だからである。驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。私は自分では何もできない。ただ父から聞くままに裁く。私の裁きは正しい。私は自分の意思ではなく、私を使わしになった方の御心を行おうとするからである。ベトダタの池で安息日に38年間も患っております人をキリストは癒されました。それで安息日にそのような医療行為をしたというのを責めるユダヤ人にキリストはご自分を明らかにされました。それは自分を私の父と呼んだことにあります。すなわちご自分はその父の子、神の子、すなわち神であると、このようにおっしゃったということです。ユダヤ人にはこのような言動は最大の冒涜、神を冒涜する言葉として受け止められました。イエス・キリストは自分を神とした、これは最高の神冒涜であると。ですからユダヤ人はイエス・キリストを殺そうとしたと記されておりました。19節以下でキリストの長い説教が記されております。この説教は今申しましたようなイエス・キリストがご自分を神の子とした、もちろんそれにユダヤ人たちが大いに反発をした、イエス・キリストをそれゆえに殺そうとした、それがきっかけで、それを根拠にしてキリストは19節以下の長い説教を語られたと理解しなければなりません。したがって主題はイエス・キリストがご自分を神の子とした、イエス・キリストが神であるという、そのことがこの19節以下の主題です。私たちの主イエス・キリストは神である。聖書の中に記されておりますイエス・キリスト、今から2000年前にベツレヘムにお生まれになったあのイエス・キリストは神である。これをイエス・キリストはご自分の口で証言しておられる。他人が証言しんじゃありません。イエス・キリストご自身が自分がその神である。これをこの長い説教の中で語ろうとしておられます。長い説教ですからそれが記録されておりますですけど、こんな長い話を記録しているはずがないと。だからこれは創作だと、このように言う人がおります。後の教会が自分勝手に作ったイエス・キリストの言葉だと、そのように 歩み腐って語る有名な神学者たちが多くございますが、しかし昔の人は大変記憶力が良かったのです。今日ほどではこの私たちは大変すぐに瞬間に忘れてしまうようなものでありますけれども、昔の人は録音テープもありませんし CD もありません。ですからそれを耳に聞いて記憶をする。ですからこの長い説教は、まあ、当然のことながらイエス・キリストのお語りになった説教そのものだと私は受け止めております。イエス・キリストがこのようにお語りになった。ただ語られた時にはアラム語でありましたけども、ヘブライ語でありましたけども、それを翻訳されていると。で今日は、そのうちの19節から、30節までを学びたいと思いますが、実はイエス・キリストの説教は47節まで続いておりますので、それを分割することはあまり好ましくないんですけども、長すぎますので3回に分けて学びたいと思いますけれども、先ほど申しましたように主題は一貫してイエス・キリストは父なる神と等しい神であるということであります。そのことを見失わないでこの箇所をご一緒に学びたいと思います。まずイエス・キリストははっきり言っておくという言葉を語られておりますが、今日読みました聖書の箇所でも3度も言っておられます。この言葉はヨハネの福音書の特徴的な言葉の一つです。ギリシャ語ではアーメン、アーメン、レオー、アーメンというのは私たちが礼拝の時に言うアーメンですね。アーメン、アーメン、レオーというのは私は語る。アーメンというのはしかりしかり、そうだそうだそうだそうだ、その通りその通り私は語るというふうに翻訳することができるでありましょうけれども、この言葉はそれはこのことだけはしっかり耳を開いて聞いておいてほしい、あるいは聞かなければならんというふうに注目、深い強い注目を私たちに求める表現です。ですからアーメン、アーメン、レゴというふうにキリストがおっしゃった時には、それを身を正して聞かなければならないといういわば印となる記号文章です。イエス・キリストはまずここで何を言おうとしてあるでしょうか。子は父のなさることを見なければ自分からは何もこともできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。何を言っているかと言いますと、イエス・キリストがすることは、それは父なる神様がなさることだということですね。あるいは父なる神様はご自分では何もなさらないで、イエス・キリストによって全てのことを行う。このような言い使い方でイエス・キリストと父なる神様が一つである、同一であるということを語っております。すなわち父なる神様が唯一の誠の大いなる神であられるように、イエス・キリストも誠の唯一の力ある神様である、御神様であられるということをここでまず語っておられます。イエス・キリストと父なる神が一つである、一致しているということを今申しました言葉の中に明白に述べられております。イエス・キリストが父なる神様を私の父と言い込んだ意味は、それはイエス・キリストと父なる神のすることが一つである、あるいは語られる御言葉も同じだということになります。イエス・キリストが語る言葉は、それは父なる神の言葉である。キリストの言葉は、それは神の言葉である。ここに説教が19節以降記されております。これはイエス・キリストの説教だとこのように言うことができるんですけども、実はそれは神の言葉である。私たちは神様の言葉というと 天井高く雷が鳴り響くように響いていて、そして人間の耳には理解することができないし、また神様の言葉はもう恐ろしくて、人間は耳を塞ぐしかないような、そういう疎遠な距離のある神の言葉だと考えるかもわかりません。あるいはもう公園で難しくって、よほどの才能がなければわからないような、そういう言葉だと考えるかもわかりません。いろんな経典が現在残ってますね。そういうのを皆さん読んでいきますと、とてもわからない、ちんぷんかんぷん。それと同様に神様の言葉も私にとっては理解不可能なちんぷんかんぷんな言葉だと考えますと、それは全くの見当違い。イエス・キリストの語る御言葉は無学なものにもわかります。文盲であったとしてもイエス・キリストの言葉は文章を読めなくてもそれが聞いているだけでわかります。そしてそれが神の言葉なのです。神の言葉とはそのようなものです。ですから説教は神の言葉の解き明かしだと言われますけれども、その意味で説教も神の言葉です。語られているのは牧師の肉声でありますけれども、その牧師の肉声がもしイエス・キリストの御言葉のその間違いのない説明でありますならば、それはイエス・キリストの御言葉であると同時に神の言葉だと。ですから説教はしばしば神の言葉の解き明かし、そして説教を説教者の言葉を聞くということが神様の言葉を聞くと言えるのはそういう意味なんです。だから私が何も神様の言葉を語っているわけではありません。イエス・キリストの御言葉を解説するときにそれは神の言葉です。イエス・キリストの御言葉が神の言葉だからです。というか牧師が言っていることは何でもかんでも神の言葉だと受け止められては困るわけですね。イエス・キリストの御言葉である限り神の言葉です。話はそれてしまってはいけません。イエス・キリストはそのようにご自分と父なる神様を一つとみなされました。神様は決してつかみどころのないお方ではありません。神は縁遠くて、そして私にとっては理解不可能なお方ではありません。確かに神には見えませんし、手で触れることもできませんし、またどっかに出かけるとそこでこの肉声で対話できるようなそういう存在ではありません。でけれども、いわゆる知られざる神ではありません。神は知ることのできるお方です。どういうふうにしてするか。イエス・キリストの御業と御言葉を通して、今、私たちは38年間も病に倒れておりました人の癒しを読みました。そのことが記されております文章を先週ともに学びました。その行為はそれは単なるイエス・キリストの奇跡的な力を発揮、みんなをびっくりさせるような、いわば手品をするようなそういうものではなくて、38年間も病気に苦しめられております人を癒すということの中に神様の御業が行われたということです。御業が行われたということはそこに神様の御心が示されたということです。あらゆるものに勝る大きな力が表されました。それは38年間も病気に悩んでおります人の癒しにおいてです。しかしそれはただ一つの奇跡が行われたというのじゃありません。あるいは信じがたい何かびっくりするような事件が起きたということではありません。そこに私たちが見なければならないのは、それは神様の御心です。神の御業です。神の大いなる力を通して示される神の御心を 見なければならないわけです。そしてイエス・キリストの道からはそれは今も表されているということを私たちは知ります。イエス・キリストはこの世に生まれたのはわずか数年でした。もちろんその間たくさんの奇跡を行われましたけれども、それでイエス・キリストは父の御心を全て行われたわけではありません。今もなおその全ての技を行われております。私たちはイエス・キリストを仰いで、イエス・キリストを描いて、そしてイエス・キリストに祈って、イエス・キリストのなさる御業を見ることができます。それはもう奇跡ではありませんけれども、イエス・キリストは今もなお私たちと共にいて、私たちと共に働いていてくださいます。そうすればそこに私たちは神の大いなる御力と御心を見ることができます。イエス・キリストは父なる神の御業を行われます。とりわけ何が行えるか記されております。20節の最後をご覧ください。あなたたちが驚くことになる。なぜか、これらのことよりも大きな技を子にお示しになって。今なさったのは38年間、病に倒れておりました人の癒しをなさったわけでありますけれども、これよりももっと大きなことをなさって。そして、神の御心と御力をお示しになる。それはあなたにとってとっても驚くべきことである。びっくりするようなことを神様はイエス・キリストを通してなさる。それは何か、ここに書いてあるわけですね。21節です。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるように、子も与えたいと思うものに命を与える。これが驚くべき最高の最大のイエス・キリストの御業であり、その御業がなされることによって神様の御心が私たちに示されるんだ。つまり死者が復活することこそ父なる神様の大いなる御心であって、それをイエス・キリストがこれから行おうとしておられる。神様の御心は何か、皆さんは神様の御心は何かとお思いですか。神様は一体何を私たちに願っておられるでしょうか。もちろん幸せになることだ、幸福になることだ、あるいは私たちが喜びに満たされることだ、そういういろんなことがあるでしょうけども、それは全てのことの中に含まれてはおりますけども、最大の神様が私たちに望んでおられることは、私たちが復活することです。死からよみがえることです。ということはどういうことでしょうか。人間は死ぬべきものでありました。なぜ死ななければならなくなったのかというと、私たちの祖先でありますアダムが罪を犯したからでありました。私たちはアダムと共に罪を犯しましたがゆえに、この本性は、人間性は罪に汚れております。もうしょっちゅう汚れております。心の中で毎日毎日悪しきことを考え、そして悪い行いを実行しております。そのような人間は滅ぼされて当然のことです。今私たちがこうして生き生かされておりますのは、これはただあまりと言ったらいいんでしょうか。本来は罪を犯しても瞬間に滅ぼされておったはずの私たちを神様はなお生かしておられる。しかしながら生かしておられますけれども、定められた時には必ず死ぬべきものが人間です。私たちはそれぞれ 何年か経てば必ず死ななければなりません。死ぬべきものですね。ところがですね、神様はそういう私たち人間をざまあ見ろと、滅んでしまえ、お前たちは塵に返ってしまえというふうに願っておられるのではないと。神様の御心は私たちが復活して命を受けることだと。これが神様の御心だ。後の言葉を使いますと、死から命へ移ること。私たちがもう死ぬべきものではなくて命に移る、そのことが神様の御心である。確かに私たちは一度は死ななければなりませんけれども、その死んだものが命へ移ること、つまり死というものは誰も経験しなければならないんですけれども、それは一瞬の苦しみであって、永遠の命に生きるということを神様は望んでおられる。これがここに書かれてあることなんです。イエス・キリストの御心は父の御心を行うことです。父の御心とは、私たちが復活の命を与えられることですね。復活の命に生きること、それが神様の御心なんです。皆さんの傍らに、皆さんの上に、皆さんの横におられる神様は、何を皆さんに望んでおられるのか、何かいい人間になれとかですね、何か幸せな人間になれとか、立派な人間になれとか、そんなことを願っておられる。あるいは今日よりも明日幸せに生きるように、それを願っておられるわけでもない。もちろんそれに望んでおられます。それは多くの父の神様、私たちに欲しておられ、願っておられることの一つではありましょう。けども、最大の、比べることのできない大いなる神様の御心は、私たちが死から命に生きることです。そしてその命というのは復活の命なんですね。このことを次から次イエス・キリストは明らかにしておられます。26節では、父はご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分の命のうちに命を持つようにしてくださった。イエス・キリストは確かに十字架の上で私たちのために死んでくださいました。けれども、うちに命がある方ですので、死を打ち倒して復活なさいました。墓の中から3日目に蘇られました。そしてその内なる命をもって、私たちは死から命に移されております。死んだ者が神の声を聞いて、そして生きる者にされている時が今来ている、今この時です。皆さんがイエス・キリストのこの御言葉を聞いて受け入れるならば、イエス・キリストのうちにある命は、その私をお使いになった方、24節にはそれに書いてありますが、私の言葉を聞いて、私のお使いになった方を信じる者は永遠の命を得るようにされている。これがイエス・キリストの御心だということになるわけです。このようにして、イエス・キリストと父なる神は一つである、一致している。それはただ、同じだというだけじゃなくって、イエス・キリストの御心と御業は、それは父の御心と御業である。そしてその御心とは何ぞや。それは、私たちが一人も滅びないで、永遠の命を得ることが神様の御心だと。私たちが滅んでしまうことは神様の本意ではない。というふうに申しますと、いや、別のことを書いてあるじゃないかと、皆さんはお思いになるんですね。裁くということも書かれてあるわけです。28 8節をご覧いただきますと、驚いてはならない。時が来ると。墓の中にいる者は皆、人の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために。悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。生きていた者は全部その時、もう一度蘇って、そしてある者は命を受ける。あるものは裁きを受ける。私が言ったことは矛盾のように聞こえるかもわかりませんが、やっぱりこれは論理からそうですね。神様は私たちに誰も滅びないで永遠の命を与えようとしておられるわけです。福音はそのことを私たちに繰り返し繰り返し語っていますけれども、それでも固くなり、このイエス・キリストの福音を聞かない人々がいて、実際その象徴的存在がユダヤ人たちですね。ユダヤ人たちはイエスが神の子、自分が神だと言ってたら殺そうとしたわけです。イエス・キリストが永遠の命を与えようとしている、それは神様の御心だと言っても、せざら笑う人はたくさんおります。イエス・キリストをそのようにしてですね、バカにする人はいっぱいいますけれども、それはですね、それで終わりじゃなくって、やっぱりそういうですね、神様が永遠の命を与えようとしておられるのにノーと言うならばですね、どう考えてもそれはもう裁きしかないんじゃないでしょうか。神様の御心はあらゆる人がことごとく永遠の命を得ることです。これはもう間違いのない、神様は全ての人が救われることを望んでおられますけれどもですね、そのようにしてそれは父なる神様の御心を行うことであって、イエス・キリストご自身が神の子だから、このように言われましても、ユダヤ人たちはそんなことを言うのは殺してしまえと言ったわけです。神様が永遠の命をみんなに与えようとしておられるのに、いやいや、まあ、そんなものは嘘っぱちだと、ありえないと、そういうように言うならば、どう考えてみても裁きしかないんじゃないでしょうか。これがですから矛盾したようなことに私は申し上げましたけども、論理的に考えればもうこれ以外には結論しようがないということだと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストはご自分を死と等しいものにされました。単に死と等しい神だというのではなくて、父の御心を行うことにおいて一つであると、このように私たちに明らかにしておられます。すべて父の御心とは、私たちが永遠の命を得て復活することであると、このようにもキリストはおっしゃってくださいました。天にいます神様は、私たちが一人も滅びないで永遠の命を獲得することがその願いであるとおっしゃっておられます。今も天にいます神様は、私たちが滅びないで永遠の命を得ることを願っております。私たちは必ず死ななければならない身の上でありますけれども、しかしイエス・キリストはその死の原因であります罪を滅ぼしてしまい、今や私たちの死は必ず取らなければならないのでありますけれども、命への門の入り口でございます。どうぞイエス・キリストを通して父なる神様がそのように私たちに生きること、永遠の命に生きることを願っておられるのでありますから、それを素直に受け入れることができますように、これを拒みますならば、私たちはもう取るべき道は神の裁きしかないという結論に達します。どうぞそのような裁きに遭うことなく、神の御心を知って私たちの心を開いて、このキリストに従うことができるようにしてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。